渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは。結婚相談所ヒロイン婚活塾の渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、僕自身の気づきといただいたレターご相談にお答えしていきます。ぜひね、最後までお付き合いください。おい、で、冒頭なんですけど、僕自身の気づきということでね、なんかね、いろいろあったんですよ。ここね、1ヶ月強ぐらい、なかなかこう、思い詰めるというか、結構頑張ってたんですよね。いろいろ。頑張ってたけど、それが自分の思う結果というか、に、あまり繋がってないような感じがしてしまったりして、まあもっとこうしたい、もっとこうしたい、こうあらねばとも思ってたし、なんかそうやって自分をちょっと追い込んでいたような時期だったかもしれないなって、今となっては振り返るんですけど、結構こう詰め込んで頑張ってたですよね。ただ、それがちょっと抜けてきた。ちょっとというか抜けてきた。抜けてきた結果、なんか心が軽くなっていたりとか、よりね。あとは、なんていうかな。前向きさというか、楽しさというか、なんかそういうものもより感じられるようになって、あ、やっぱりあの時期って、ちょっと頑張りすぎてたんやなーとかいうのをね、思うわけなんですよね。で、ちょっとその辺の話したいんですけど、なあ、その何があったかというと、まあ、ほんまにこの1年、2年、の間、心理学だったり、心のことをずっと学んで実践してっていうのをずっとやってきてて、で、それが、まあ、終わりはね、ある意味学びに終わりなんてものはないんですけど、まあ、その10月末に一旦一区切りもついてっていう中で、その、まあ、じゃあこっからね、まあ、今まで散々いろいろ学んで実践したから、自分たちの活動とか、こう、お仕事っていうところにも、どんどんね、還元していきたい。自分たちがね、それで救われた。生きやすくなった。もっとこう、ワクワクして生きられるようになった。あとはパートナーとの関係、ユミとの関係、夫婦の関係も、もっと自分らしく、自分たちが作りたい関係を作れるようになったっていう。まあそういうね、得たものっていうのがたくさんあるので、それを他の人にも伝えていけたらいいなって思うし、それを必要としてる人に届けばね、嬉しいなと思って。まあ、それをね、もっとこうやっていきたいなと思っていて、まあ、YouTube もやってるし、スタンド FM もやってるし、とか、その他もろもろもやってるし、で、結婚相談所っていうのはまさにその一つ、やしっていうので、よし、こっからまた頑張ってこうって思ってたんですけど、まあ、ちょっと頑張りすぎてましたね。頑張るのも大事ですけど、頑張りすぎも大変ですね。なんかね、その頑張りすぎっていうのも、頑張るのが、楽しんで頑張ってるっていうよりは、やらねばで頑張ってるみたいな感じ？なんか違いわかりますかね？なんか例え話をしたいんですけど、例えばなんかゲームにハマったと。テレビゲームにハマりました。ってなった時に、ハマるとね、やっぱすぐ、いつでもやりたくなるじゃないですか、ゲームを。もう家帰ってきたらすぐゲームしたいとか、もうご飯食べ終わって、もうなんか片付けとかはそっちのけですぐゲームしたいみたいな。もう、寝る直前まで、来る日も、ゲームしたいって、早く続き気になるって言ってやりたいって。まあそれはハマってますよね。で、楽しんでますよね。まあそれはいいんですよ。それはそれで。ただ、そのゲーム楽しくて好きなはずやのに、だからやりたいようにやったらいいですよね。好きな時に好きなだけやるのは幸せじゃないですか。でも、なぜか、例えばね、なんか、ボスを倒したいと。なんかボス戦になりましたと。で、このボス、なんか、倒すまで寝られへんみたいな、なんか、こう、 これ例え合ってるかな。まあ、なっちゃって、なんかほんまは眠たいのにとか、ほんまはもう、もうなんかここらで切り上げたいのに、なんかこのボス倒さないといけないみたいなんで、なんか変に頑張りすぎちゃうみたいな。例え合ってんのかな、これ。まあでもそういうイメージですね。なんか本読んでる時も、なんかちょっとあるんですよ。本読んでてね。例えば寝る前とかに本読んでて、で、ああ、なんかもうそろそろええかなって思ったけど、あとなんか数ページというか、まあ、数ページ読んだら、この章が終わりそうやと。あ、だからなんか、そこまで読まな、みたいな感じで、なんか読むんですけど、まあ、正直眠たいし、なんかなんならちょっとトイレも行きたくなってきてるから、もうなんか早く本を置いてトイレ行ったり、もう寝たりしたい気がするけど、なんかここまで読まな、みたいな。なんか勝手になっちゃって、そこまで読まなあかん、みたいな。で、結局その間の時間ってなんかほんまにしたいことしてない感じというか、ほんまはもうトイレ行きたかったり、もう本もそろそろええわって思ってるのに、なんかここまで読もうみたいな、きりいいとこまでとか、こんだけやったらみたいなんで、なんかやっちゃうみたいな。まあそんな感覚とちょっと近いんかな。まあそのお仕事とかの件も、楽しい、やりたいことをやってるから楽しいといえば楽しいんですけど、なんかあれもしなきゃ、これもしなきゃって、ほんまはというか、それって可能性いっぱいじゃないですか。あんなこともできるし、こんなこともできるし。で、やっぱりこう、勉強していったりすると、いろんな知識、新しい知識とかもあるんですよね。あ、こんなこともある、あんなこともある。で、こういうことも考えていきたいな、ああいうことも考えていきたいなとか、こういうことも実現したいなとか、なんか、未来のこと、先のことって、いっぱい選択肢あるんですよね。で、その選択肢が、選択肢なはずやから選べるはずなんですよ、本来。それをしてもいいし、しなくてもいいし、するにしてもいつでもいいわけですよね。今でもいいし、先でもいいし。でもなんかそれができてないことみたいな風になんか捉えちゃってて、本当はでいいんかな。その こんなことできる、こんな選択肢があるっていう可能性の話なのに、あれもできる、これもできる、でも今やってないとか、これをやれてないみたいな風になんか捉えちゃってた部分もあって、んで、なんかやらねばみたいな。で、それをなんか早くやってかないと、みたいな。今何も問題起こってないし、今は今で、今の正解があるはずなのに、もっともっと、みたいな。やらねば、みたいな。ボス倒さないと、みたいな感じ。この章まで読み切らないと、みたいな。なんか自分の中で、この、ハードルを勝手になんか先に置いちゃう。ハードル?ゴール?なんかこう、ここまでやらないと、みたいなのが、どんどん、ゴールテープが、なんか、どんどん先に行っちゃうみたいな感じ。なんか、走っても、走る分だけゴールテープもなんか奥に走っていくみたいな。永遠にたどり着かへんやんけ、みたいなんで、なんか、結構未来を見て生きたりとか、あとは過去のこと。あの時こうやったな、この時こうやったな、みたいな。なんか弱ってる時ってそうなりますよね。なんか先のこと考えたりとか、過ぎ去った過去のことをなんか、ああやった、こうやったとかね。思ったりとか。でも結局先のことを思っても、過去のことをどうこうしても、変わらんし、どうしようもないんで、ね。今できることってか、できることって今しかないんで、今ここしかないんですよね。だから先のことを思ったとしても、じゃあ今何するっていうだけやし、過去のことを思ったとしても、じゃあ今何するっていう、ほんまにそれだけやなーっていうのをなんかちょっと痛感しましたね。ほんで、まあそれ大事やなーってことで、まあ選択肢なんていっぱいあるし、未来を想像するといろんな道もあるわけやけど、じゃあ今ほんまに何すんのって、今一番優先すべきことって何なのっていうのをちゃんと考えて絞って、これだけやったらいいっていうのを決めると、すごくなんか楽になるというか楽しくなりましたね。あ、これしたらいいんやっていう、ちょっと抽象的な話かもしれないですけど、まあ、皆さん自身のね、こう経験とかにもなんか照らし合わせながら 聞いていただけたら嬉しいなと思うんですけど、今まさにできることってなんなんって話ですよね。だって今できることしかできないですからね。そう。で、そういうのもあって、で、あ、だからゲームで言うと、そのなんかボス倒さな、みたいな。ボス倒さな、寝られへん、みたいな。この章まで読み切らな、寝られへん、みたいな。なんかそんな感じで、ここまで、なんかこの今の、今起こってるこの問題を解決したら、幸せになれる。幸せという言い方ちょっと違うな。まあ、ちょっとなんか思い悩んでたのもあって、こう、視野がギューって狭くなって、こう、ちょっと眉間にしわ寄ってる感じの過ごし方をしてたんですよね。で、この今考えてることとか、やろうとしてること、これが形にもっとなったりとか、片付いたりとか、なんか、あ、こうやってこうみたいなのが見つかったり、すれば、解決する。なんか、悩まなくて済む。もっと楽しめる、みたいな。なんか、そういう風な捉え方もしちゃってて、これが、だこれが問題なんやと。この今目の前に起こってる、これが問題で、これさえなければ幸せになれる、みたいな考え方。これさえなければもっと楽しめるとか。これさえなければ、これがうまいこと言ったら、人生もうまくいく、みたいな。なんか、そんな捉え方をしてたなぁと思って。でも振り返るとそれってめっちゃ自分の人生に条件つけてるじゃないですか。これがどうにかなればみたいな。だからそのこれ次第。これ次第の生き方。つまりこれが、この先がこれこれって言ってるけど、まあみんなもね、なんかいろいろあるじゃないですか。なんか人生とか、家庭とか仕事とか、人間関係で気になってることとか。でこれさえなんとかなったらもっと幸せやのにとか、これさえうまくいったらもっと楽しいのにとか思ってる、そのこれですよ。でもその考えってめっちゃこれに支配されてるし、これ次第な人生じゃないですか。いやそれってなんか、なんでって思って。そんななんでこれに支配される人生自ら歩みに行ってんのって思うと、なんかちょっと笑けてきて、なんかね、その頑張ってる時とかって、これをなんとかして、これをうまいことやって、で、なんかこれ、この今頑張ってるこれが解決、こればっかり言ってんな。これが解決したら次に進めるみたいな、抜けれるみたいな。もう、なんかこう、悩ましいことはなくなるみたいな。そんな気するんですけど、逆ですよね。逆というか、それにね、支配されなくてもいいんですよ。気になってるこれがあったとしても楽しんでもいいし、気になってるこれがあったとしても幸せになっていいし、気になってるこれがあったとしてもそのまんま残ってたとしても別に他のことに取り組んでもいいわけですよね。これがなんとかならないと私は幸せになれないっていう、なんかその条件付け、なんか無意識に自分の人生とかの条件をつけることることになるんかって思うと、なんかちょっと恐ろしくなって、そんな、なんていうの、足かせてか条件みたいなのを自ら貸してるんやって、誰に言われたわけでもないのに自分がこれしないとってなんかなっちゃってるっていう。で、なんかさっき逆っていう言葉出てきたけど、逆って思うのは、その、これが解決したから幸せになるんじゃなくて、やっぱ今幸せを感じるから幸せなだけであって、なんかあるじゃないですか、この、楽しいから笑うんじゃなくて、笑うから楽しいんだみたいな話、ね、聞いたことあるんですけど、なんかほんまにそういう感じで、目の前のこと楽しもうっていう、そういう話ですね。なんか気がかりなことあるから楽しんじゃいけない。結構ね、無意識でこれあったりするんですよ。なんか、楽しいことを、なんか自ら楽しまなくなってるみたいな、その楽しむのにブレーキを自分でかけてるみたいなことってあるなーって思って。でもなんかこれを解決したから楽しいじゃなくて、ちゃんと楽しいことは今ちゃんと楽しむんですよ。で、そういうのを 目の前のことを今ここをちゃんと楽しむからこそ、なんか他のこともうまいこといくというか、なんかそのぐーってなってた視野が広がって、こう本来の自分で選べるようになるというか、なんかね、そういう感覚を、なんかすごく感じさせてもらった、この期間やったなーっていうのをなんか振り返りますね。でもまあなんかその、いろいろ考えてたり頑張ってた時期も決して無駄じゃなくて、やっぱその時頑張ってたことがいろんな気づきになってるし、知識にもなってるし、経験にもなってるから、まあ結局全部良かったんやなーっていうのはね、思うんですけど、まあしんどい時ってしんどかったりしますよね。でまあ一個大事やなと思ったのはシェアすることかな。その気持ちとか考えてることを誰かに話す。ついついね、話すのを忘れちゃったりするんですけど、話すことで自分の考えてめっちゃ整理されるし、誰かに聞いてもらうことで癒されたり救われたりもするし、なんか話してるとね、おかしいこと喋ってんなとか自分で思ったりするんですよね。悩み事喋ってるとき。え？なんでこんなことで悩んでんの？とか自分で思えてきちゃうことあるし、なんか、あれ？これなんか今これ言ってることおかしいよねみたいな。人が言ってたら、え？それってこういうことやんってなんか、なんでそんなことで悩んでんの？みたいな。まあそうは言わないですけどね。なんかそんな風に思ってしまうことやなーって自分で気づけたりするんですよね。自分のことで自分でわかんないですからね、なかなか。まあだからこう、シェアするっていう経験というか、その習慣というか、人にこの自分の思いを言葉にしてね、伝えていくっていうのは、聞いてもらうって大事やなーって。それでね、いろいろ気づけた期間でもあったので、大事やったなーってなんかすごく思いますね。はい、という感じで、まあ僕自身の気づきとか、シェアをね、させていただきました。幸せになるのにね、条件なんていらないよねーって。それを自分で設定してたりね、することもあるんで、おー怖っとね、なりました。はい。というわけで、なべとの皆さんからいただいたレター、お答えしていきたいと思います。まずメッセージですね。メンバーのポンポコさん。いつもありがとうございます。第643回、頑固な祖父が結婚を祝いしてくれないで回答いただいたものです。祖父の許せない言動を受け入れなくてもいい。式には私がいてほしいからいてもらうとアドバイスをいただき、本当にその通りだなと思いました。自分の気持ちの落としどころと具体的な行動の方向性が定まり、もやもやが晴れて準備を楽しく進めることができ、10月に無事を式を結ぶことができました。おめでとうございます。結果として、祖父は夏の疲れによる体調不良で来られませんでしたが、ああ、そうやったんや。準備期間が楽しく過ごせたこと、祖父を 100% 嫌いになることなく、いい思い出もあることに気づけたのは大輝さんのおかげです。祖父の言動の原因は明確にはわかりませんが、今回の考え方はこれからも家族として付き合っていく上でとても役に立つものでした。本当にありがとうございました。お二人は結婚相談所という新しい挑戦を始められたとのことで、これからもずっと応援しています。あ、で、追伸。レターから、大輝さんが想像してくださった祖父の姿はまさにそのもので、大輝さんの想像力、寄り添ってくれる気持ち、助言の的確性、話の分かりやすさ、すべてがすごいと母も感動しておりました。追伸までありがとうございます。なんかそこまで言っていただくと、いや、そんなことないですってちょっとこう、なんていうの？謙遜という名の受け取らないよね、思想になるんですけども、ありがとうございます。そのまま。お気持ちを受け取らせていただきます。本当良かったですね。素直にね、なぜ孫の結婚を喜んでくれないんだろうか、というところでしたけども。まあ体調不良でね、来られなかったのは残念でしたけど、100% 嫌いになることはなく、いい思い出もあるなぁと気づけたのは、いや本当に良かったなって思いますし、何よりもね、あの結婚式。無事にね、式を結ぶことができましたということで。おめでとうございます。こうしてね、ご報告もいただけることは嬉しいです。ありがとうございます。はい。では続いての方です。匿名さん。こんにちは。大輝さん。こんにちは。第351回から幾度か取り上げていただいたものです。結婚して2年経過いたしました。しかしながら喧嘩が増えて、喧嘩の度に私は離婚を口にするようになってしまいました。 夫は話し合いを嫌がります。話し合いに応じない理由は無理だからだそうです。
無理。
うん。自分の意見を曲げたくないし、相手の気持ちに立てるわけがないと。つい先日も、夫は何も考えずに発言するところがあり、私はモヤモヤが溜まってまた怒ってしまいました。そしたら、感情的だと話にならない。仕事で疲れている。出て行きなさいと言われてしまい、私はまた話し合いに応じないんだと離婚しましょうと言って家を出ました。かっこ実家へ。これまでも疲れている。黙り込んでパソコンを見る。でした。やはり付き合った当初から私が合わせすぎてしまったのが良くなかったように感じます。今後を考えると離婚しかなく感じます。客観的に見て私がわがままなのでしょうか。回答いただけたら幸いです。寒い季節になってきました。お風邪など体調にお気をつけください。はい、匿名さん、レターありがとうございます。結婚して2年、離婚を口にするようになってしまいました。で、離婚しましょうと言って家を出ました。過去実家へとあるんですけど、今もご実家で暮らされてるのかな？離れ離れで。それとも、またこうお家戻られてるのかな？第351回から幾度か取り上げていただいたものですね。どなたかな？毎回あれかな？匿名の方、匿名で送っていただいたのかな？ 351 回の放送もちょっと、振り返ったんですけど、どの方かな？プロポーズしてもらったのになかなか先進まないって言っていただいてた方かな？別の方かな？どうなんやろ？まあ、こうしてね、またレターいただいてありがとうございます。まあ、喧嘩が増えて、話し合いができないんですね。匿名さんはもっと話したい。話したいっていうのはどうしたいんかな？やっぱ分かり合いたいのかな？なんかこのレターをね、読ませてもらっても、もっと分かってほしいとか、分かり合いたいとか、夫の気持ち知りたいとか、なんか、分かりたいんだなーって、向き合いたいんだなーっていう気持ちが伝わってきました。なので、正直感想というか思ったことなので口にすると、まあ、離婚を口にするようになってしまいましたって言って、離婚しましょうって言って家出ました。で、離婚しかなく感じますって、離婚と書かれてるんですけど、今すぐ離婚したい方にはあまりこう見えないんですよね。こう、離婚というぐらい、それこそ、本当は、もっと歩み寄りたかったり、分かり合いたかったり、もっと、この匿名さんが描く夫婦の関係を諦めたくないっていう思いをね、すごく感じるんですけど、どうですか？いかがですか？素直になった時にね、離婚って言いたくなるぐらいどうなんだろうって。で、まあ、せっかくね、冒頭で話したこともあるので、それと、ちょっとつなげると、いや、本当にね、匿名さんも、まあ、夫との関係ってすごく大事じゃないですか。で、大事やからこそ、夫がって、もう夫のこと、夫との関係のことで、頭も心もいっぱいいっぱいになられてるんじゃないかなっていうのも感じたんですよね。で、そういう時ってしんどい。もう、だって自分の幸せがさ、なんかその、夫さんとのことを、夫に支配されたわけですよ。自分が幸せになれるかどうかが。夫がこうしてくれなかった。話し合いに応じてくれなかった。向き合ってくれなかった。また自分勝手なこと、あまり考えずに、こう意見もなんか曲げたくないとかね、気持ちに立てるわけないとか、何も考えずに発言するし、またやまたやって言って、夫のもう一挙手一投足が気になるし、ほらやっぱりほらやっぱりってな、もう離婚しかないって言ってみるものの、じゃあそれで解放されるか満たされるかっていうと、そうでもなさそうにも感じる。匿名さんは自分で幸せになっていいし、その力がありますからね。なんかこう肩の力抜いてっていうと、なんか軽くね聞こえちゃうかもしれないですけど、でもそうかな。もうストレスだったりね、いっぱいいっぱいパンパンにね、なってる状態から、今何か問題が解決してるわけじゃない。 向き合いたいところと向き合えてるわけじゃない。でも、私はなんかこれが楽しいとか、これやってた幸せやとか、なんかそういう自分だけで感じられる、なんか幸せとか、なんか息抜きなのか、なんか余白っていうものがもっとあると、なんか安心やなーってね、感じましたし。まあ自分がどうしたいかですよね。私はどうしたいのっていうところをね、夫との関係でできたらいいですけど、まあ難しいじゃないですか。夫は夫でいろいろね、考えがあるわけやし、思い通りにはいかないですよね、なかなか。だからこそ他の場面でも、こう、自分がどうしたいかで選択したり、優先したりする習慣も作ってほしいなって思ったし。まあ、あとは、さっきのね、シェアの話もあったけど、誰かに話してみる。今回レターね、送っていただいたのも、またその一つですし、身近に話せる人。まあ、僕でよければ僕もね、お話聞かせていただきますし、お友達なのかご家族なのかね、気持ちをシェアする。っていうこともしていただけたら安心やなって思います。こう自分でね、一人でこう、わーってこう、頑張っていらっしゃるのかなっていうのも想像して、で、この、夫がっていうのに頭がね、頭も心もいっぱいになられてるのかなと思うので、余白もね、しっかり作ってあげてほしいなっていうのは感じました。離婚するってね、離婚しましょうって言いたくなるぐらい、どうなのかなっていうのをね、感じてあげてほしいですね。はい、レターありがとうございました。はい。では、続いてです。鍋ともネームトマトさん。こんにちは、トマトです。いつも渡辺風さんのラジオ動画に幸せを分けてもらっています。私は辛い時、悲しい時、泣きたいのに泣けないです。キュンってしたいのに、キュンってする前に感情がシャットアウトしちゃいます。それはきっと、そこまで振り切っていろんなことを感じてしまったら自分が壊れちゃうと思っているからだと思います。これはきっと幼少期の経験も関係しているのかなと考えています。私の母は私に当たることは決してなかったのですが、感情に起伏がある人で、よく母の顔色を見て育ってきました。私は母のことが大好きです。だから小さい頃からどうか笑顔でいてほしいって考えて行動していたのだと思います。感情に蓋をしている感覚も辛いし、そうなった理由は母なのではないかと考えている自分もなんか嫌です。どうしたらこの蓋を外すことができますか？幼少期の記憶をどうやって消化すればいいでしょうか？文が長くなりすみません。これからもずっとずっと応援しています。おい、トマトさん、レターありがとうございます。まあもう、まっすぐね、こうやって気持ちを届けていただいてありがとうございます。泣きたい時に泣けないです。キュンってしたいのにキュンってする前に感情がショットアウトしちゃいます。こう振り切ってね、感じてしまったら自分が壊れちゃうからだなーって思われてるんですね。なんかそれはこう、感覚として繋がったのかな。すごくね、トマトさんのこの自分のことを、見つめるっていうのかな、振り返るっていうのかな。自分ってどうかなんで、幼少期のことまで思いを馳せてですね、幼少期の経験も関係してるんで、私の母はこんな人だったな、こんな風に育ってきたなーとか。すごい向き合うというか、こうね、なんていうの、内省されてますよね。それがなんかこう、シンプルにすごいなというか、なんていうかな、こう、それだけ知りたいんやなと思ったし、まあ泣きたいというか、なんやろ、感じたいんですね。なんかこう、手前で止まってる感じ、本当はもっとここまで感じたいし、感じれるはずだけど、感情が、ね、止まっちゃう。シャットアウトしちゃいます。なんか気になるんですね。なんかそこがね。まあ一つ思うのはね、そんだけ、なんていうの？内省して、こうやな、で泣きたいときこうだな、キュンとしたいのに、なんかそこの手前でね、止まっちゃうなとか、こう、それを感じてるじゃないですか。だからめっちゃ感じてますよ。 いろんな自分を、その自分を感じられてるじゃないですか。そこはね、まずね、自己承認してあげてほしいですよ。トマトさんは感じられない人じゃなくて、それを感じてるから、いいじゃないですか、それで。まず一つ。で、素直に思いました。すごいですよ。そんな泣きたいのに泣けない自分を感じてるって。そこを無意識でね、スルーしちゃったりすることもあると思うんですけど、トマトさんは感じてるわけですから。ね。だから、泣けない自分っていうのも罰じゃないし、泣けない自分もちゃんと自分やし、トマトさんですよ。トマトさんのペースがあるだろうし、その自分を感じられてるからね。だから一つ大丈夫ですよっていうのはすごくなんかお伝えしたくね、なったし。まあその幼少期のこととかね、難しいですよ、なかなか。なかなか難しい。なんか、もしかしたらそうか、なんかこう、そこのね、原因をなんか探さないととか、ここなんとかしないとって思っちゃうと、それはそれでちょっとね、しんどかったりとか、なんかその、原因にあんまりフォーカスしに行かなくても、きっと必要な時にね、あん時のこれかもとか出てきたりもするし、あまりね、そこをこう探求しに行かなくても、じゃあ今自分がどうしたいかっていうところをなんか大事にしてあげたらいいかなーってね、思いました。まあその、まず感じたいけど感じられてないなーって感じる自分を感じてるじゃないですか。っていう話と、なんかうって泣きそうなったけどこらえちゃったなとか引いちゃったなーって、もし観察できたとしたら、その時に、あ、何思ったんやろとかね、感じてみてもいいかもしれないし、まあなんかそのまんまで大丈夫ですよっていうのをなんかすごく伝えたくなった。で、過去のこと見に行ったり消化していったりとかね、したい気持ちもわかるんですけど、なんかこう、誰かと一緒にできた方がいいかもしれない。それこそカウンセリングだったり、心理療法、セラピーだったり。まあ僕が、ね、出身の、その、カウンセラーの養成のね、スクール講座の方では結構心理療法とかでね、過去とか、向き合ったりすることも多いんですけど、なんかそういう場とか、そういうセッションで、やっていく方が、なんかおすすめかなと思う。自分でやるとなかなか難しいしね。変な方向行ったりすることもあるので、誰かね、誰かと一緒にとか、その信頼できるね、環境でっていう方がおすすめではあるかなと思うけど、なんかこう自分で、こう、探しに行くってことまでされなくても大丈夫なんじゃないかなっていうのはね、僕の感じた正直な気持ちです。はい。レターありがとうございます。というわけで、はい、今回も、最後までお聞きいただきありがとうございます。今回の放送以上です。ご相談、ご質問、何でもね、メッセージでもお受けしておりますので、ぜひね、放送の説明欄、レターからお寄せください。また結婚相談所ヒロイン婚活力もよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。